元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ。
11月といえば、皆さんやってまいりました2024秋小島フェス繊維祭が11月9日10日の2日間開かれます。会場はボートレース小島の駐車場なんですが、こちらに今回も白川ベーノが登場する予定です。小島のフェス繊維祭といえば、繊維のね町ですから、そういうものが安く買えたり、またテント村で飲み食い横丁出てくる予定ですから、皆さんぜひこの11月9日10日は小島フェス繊維祭お楽しみください。
僕も行くの。10日の午前中にステージに行くの。だからみんな会いに来てほしいの。一緒に写真撮るの。
さあ、白川ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほられんの。
このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
岡山グランピングソラニアさんだの。
岡山グランピングソラニアからは支配人の堀切正樹さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくなの。
堀切さん、まずはですね、グランピングとついていますから、グランピングをやっている施設なんですよね。
そうですね、はい、メインはグランピング施設になります。
おお、グランピングというと宿泊じゃないといけないのかなっていうイメージをされている方も多いと思うんですけど。
そうですね、当施設に関しましては、日帰りグランピングっていうのも、やってますので、日帰りグランピング、またあの日帰りバーベキューっていうのも楽しんでいただけるような、プラン作りをしてますので、日帰りでも、楽しんでいただけます。はい、
日帰りがあるのは予定を合わせやすく嬉しい情報なの。気軽に利用しやすいの。
ではグランピング日帰りで楽しんで、その中でぜひあのソラニアカフェの方もね、一緒にこう美味しいフードを味わってもらえたら嬉しいですね。
そうですね、あのカフェも併設してますので、まあ、ぜひあのカフェの、オリジナルメニューもぜひ楽しんでいただければ嬉しいかなと思っております。
はい、それではここからはですね、このソラニアカフェについて伺っていきたいんですが、目玉となる商品はどんなものがありますか？
はい、一番目玉としてさせてもらっているのは、卵パフェっていう、パフェがありまして、
はい、
はい、こちらがですね、あの新鮮な卵をふんだんに使ったパフェでございまして、一番は、まあ、見た目にかなりこだわってまして、生卵が上に乗ってるパフェです。
生卵が乗ってるパフェ、想像つかないの。すごく気になる
私もこのソラニアさんの公式ホームページを見てびっくりしたんですが、黄身がドーンってこうインパクトあるじゃないですか、パフェの一番上、はい、でしかもその黄身の色が黄色じゃなくて結構濃いオレンジ、
はい、
これはじゃあ卵にもこだわってるんですか？
そうですね、玉島にある野田発さんっていうところの新鮮な卵を使っていまして、このパフェを開発したのも、ウブコッコっていうお店があるんですけれども、
はい、
そこと共同開発みたいな形で、最初させていただいて、ぜひ新鮮な倉敷の卵を味わっていただきたいというところからスタートしたパフェです。
うーん、ウブコッコ屋さんとのコラボということで、卵ということはカスタードも濃厚そうですね。
そうですね、中にもカスタードであったりとか、ミルクセーキの層があったりするんですけど、
はい、
そこも全部この新鮮な卵を使ってるので、かなり濃厚なパフェになってます。
いや、もう聞いてるだけで美味しそうだなと思いました。そしてこの卵パフェも美味しそうですが、青空パフェ、こちらも気になりますね。これはどんなパフェですか？
はい、ソラニアという施設自体が、空をテーマにしたグランピング施設なので、ぜひちょっと空に関するパフェを作りたいなというところから、青空パフェっていうちょっと見た目も綺麗なパフェを作らせていただきました。
見た目青色で爽やかですね。
はい、実はこちらの青色の部分、ソーダのゼリーになってまして、
はい、
中には、瀬戸内レモンを使ったシャーベット、あとヒルゼンのジャージー牛乳を使った、アイスが一番上に乗ってます。
澄み切った青空に白いアイスが雲みたいに乗っているの。
レモンシャーベットと濃厚なミルクのバニラアイスが乗っている、こちらもこだわり詰まってますね。
そうですね、岡山の食材を使ったこちらのパフェになってます。
それとですね、私あんまりこうカフェの話をするときに値段は言わないようにしてるんですけど、どちらもこだわってるのにお値段安くないですか？
そうですかね。
青空パフェが税込み780円で、はい、卵パフェ880円、
はい、
お手頃ってほどではないかもしれないですけど、
はい、
パフェって、まあ、岡山だとフルーツパフェとかあるじゃないですか、
はい、
そこに底上げされてか結構1000円以上するパフェがスタンダードになってきたかなという中で、はい、こんだけこだわってるのに卵パフェでも880円で買えるって聞いたら、
はい、
もうちょっとグランピング行かなくてもここだけを目当てに行ってもいいんじゃないかって思うようなところですね。すごいですね。
そうですね、ぜひなんていうんですかね、皆さんにたくさん味わっていただきたいなっていうところから、この金額設定にはさせてもらってます。はい、
そうなんですね。
白壁のも女性を誘ってパフェを食べに行くの。
そしてカフェの内装っていう部分は何かこだわりありますか？
グランピング施設をご利用の方も使われるラウンジカフェになってるので、
はい、
よく季節に応じた装飾にさせてもらってて、例えば今の時期だと、まだギリギリなんですが、ハロウィンの装飾をさせてもらってます。
おー、ハロウィンの装飾。そしてイベントごとじゃない通常時でもこだわり持って小物とかも揃えてるなっていう印象でしたね。
そうですね、はい、来ていただいた方に楽しんでいただけるように装飾には気を使ってます。はい、
では営業時間やまた場所について教えてください。
まず営業時間なんですけれども、カフェは、11時から、15時まででさせていただいてます。で、グランピング施設に関しましてはずっと空いてるので、よかったら夜だけ寄っていただいても全然対応はさせていただきます。場所はですね、倉敷市二日市762-2でございます。なかなかちょっと来づらい場所なので、山の上なので、倉敷の美観地区側からと天城線っていうところから、来れるようになってるんですけども、ぜひ道は天城線の方からの方が来やすいかなと思います。ちょっと施設の看板が見えるまでは、皆さんよく言われるのがちょっと不安な道というふうに言われるんですけれども、上に上がってきていただければすごく綺麗な景色が広がったグランピング施設なので、ぜひ夜だけでも寄っていただければ嬉しいです。
はい、
まだまだ倉敷では知名度 低いかなと思ってるので、ぜひ皆さん一度来ていただいて、気軽にカフェをまずご利用いただいて、もし、よければぜひ日帰りバーベキューであったり日帰りグランピング楽しんでいただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
今回はソラニアカフェ、そして岡山グランピングソラニア支配人の堀切正樹さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山グランピングソラニアさん、ありがとうなの。
元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白壁ベイドのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。今月は倉敷中央商工協同組合理事長にお話を伺います。ということでゲストはこの方です。自己紹介をお願いします。
はい、倉敷中央商工協同組合の理事長の、古市良一と言います。ぶっかけうどんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。昭和33年生まれの、今年66になります。趣味は歌だったんですけど、その趣味の歌も最近は仕事になりまして、今は、ぶっかけうどんをいかにこれからもっともっと倉敷の方々、そして全国世界の方々に楽しんでもらえるかということを目指しながら、歌を歌ってる、そんなところです、はい、
もう気になるところがね、すでに何箇所かありますが、はい、理事長として普段はどういったお仕事をされてるんですか？
まあ、でも本当に我々 の組合というのは、実はその20年前に大きな火事を起こしてしまって、30数件あったのが今もう本当9件、実際店舗数的には12件かな、なんですけども、もうそこまで今減ってしまってる関係上、特に日々の中で、組合の仕事ありますかと言われれば、そんなになくゆったりとしてるんですね。ただ朝一、食会社さんが本当に頑張ってくれている朝一のやっぱり駐車場の場所で、もう一部分使っていただいているので、そういう部分のところの貸し出しであったり、もちろんそこの中でも我々のその組合の仕事としての駐車場運営であったり、まあ、そういうところはやってる。まあ、ですからそんなに仕事が日々あるわけでは、どちらかというと昇進年のお仕事を、組合の方でどういうふうに協力しますかねっていう、まあ、そんなスタンスの方が多いですかね。
お、
はい、
でもイベントの時には一致団結して運営してる
って、ね、イベントではね、はい、もう昇進年のイベントはもう 100% できることをやりますという感じですね。
なるほど、はい、そして古市理事長はぶっかけ古市の代表取締役会長だけではなく、アーティストとしても活動されていますが、歌うことが趣味から仕事になったとおっしゃっていましたが、どういった経緯でデビューすることになったんでしょうか？
まず高校生から23歳まで、歌が大好きで、地元の、ハードロッカーとして結構やってたんですね。でもう本当に東京からサザンガで、広島からツイストが出て、あ、次は俺たちだみたいなところまで頑張ってたんですけども、なかなか鳴かず飛ばず、最終的には鳴かず飛ばずで、この大会で負けたら、一旦やっぱり自分の社業をもう必死でやろうと決めた大会が TBS の全国大会だったんですね。で、その大会見事負けまして、それで、見事ぶっかけうどんをきちっとやることになりました まあ、ぶっかけうどん自体を作ったのは僕がもう12歳ぐらいの時なので、もうそこからずっとあの温めてきたぶっかけうどんの商品だったので、もう本当23歳の頃にはもうかなりのやっぱりぶっかけうどんがあの商品として出ていく。でこれがあのもうそのちょっと手前だったかな、全国紙でぶっかけが取り上げられた時に、全国の手打ちうどん同好会の方々、代表は確かその時に四国の寝ても覚めてもうどんの、さぬき麺業さんとこの会長さんだったと思います。当時社長さんだったかな、があの全国の手打ちうどんの方々を連れてうちに勉強来られて、ぶっかけという新しい食べ方ですね。要するにかけがあったりざるがあったり釜揚げという食べ方で、醤油丼とかも四国あったりして、まあ、そういうものの次 の, あの商品の食べ方としての提案としてのぶっかけという表現がすごくいいということで、それでまあ皆さん来られて、まあ、全国に持って帰っていただいたって感じですかね。で、まあ、ぶっかけという表現してもその後、いろんなことで、登録商標を、まあ、最終的には取ることになるんですけども、まあ、その時に弁理士さんから言われたのが、富士さんこれ独占したいんですか、それとも広げたいんですかって言われた時に、僕はもう広げたい、全国にぶっかけという食べ方をあの広げたい、でうちがそれを発明し、そして登録商標を持っているということを、でみんな使える状況の中でのぶっかけうどんにしたいっていうのを言ったら、もうそれがベストですっていうふうに言われて、まあ、それが、まあ、あのぶっかけのスタートだし、23歳の時にその大会で負けて、よしこのぶっかけで日本一を作ったろうと思った、
うんうん、
そんな感じですね。
はい、じゃあこのまま流れでいくとですよ、ぶっかけうどんをもうそれこそあの世界に通用するぐらいみたいな一筋でいくのかと思いきや、
そうなんです。で23歳の時にその負けて本業に、入る時にちょっと自分の中で夢に対する横島、まあ、夢に対して横島っていう言い方はおかしいですけど、今考えるとあの要するにぶっかけうどんで成功することが次の自分自身がちゃんとメジャーでプロデビューするときに自分自身に投資できると思ったんです。で一生懸命仕事をやったんですよ。それで40歳になったらレッスン始めようと思いました。でレッスン始めました、40歳から。それがスタートで、東北の震災があった時に歯科医の三村先生はじめとして JC の関わってくれたあの後輩たちがみんな、古市さんが炊き出しに行きたいって言われる言うて、ぶっかけうどん向こうでもはよ炊き出しせねえけん言うて、まあそれをみんな手伝って、それで東北に何回か行ったんですよ、
はい、
炊き出しに全部5000食ぐらいしたかな、炊き出し、うん、あの何回かで、でそれが、の途中で思ったのが、あやっぱりその食べる、今は食べることだけど、これから先どうやったら日常に戻れるかって、完全には戻れないにしてもどうやったらそういう日常に戻ろうとする勇気が与えられるかっていうことを思った時に、あこれは歌だと思ったんです、
はい、
自分でできること。
お
それで、歌の師匠でもあるんですけど、谷村新司さんにいろいろ相談をしたり、友達に相談するうちにもうデビューしたらという話になりまして、でそうしてるうちにあの僕 の, あのプロデュースしてくれてる人間が、あの及川猫さんとつながってるからっつって、及川猫さんってあの残酷な天使のテーゼのみたいな、エヴァンゲリオンチームみたいな、
はい、
でそうだよっていうが書いてくれるっていうんですよ。東北のボランティアをずっとやってる僕が、まだ及川先生は、まだ私は東北に何もできてないから、あなたを通じて私はボランティアするって言ってくれたんですよ、
はい、
でデビュー曲の神様が見ているよっていう曲が生まれたんですよ。それで、
では東北でも披露されたんですか。
計ね、何回行ったかな、7回、7回行きました、大船渡に。
大船渡に、東北をきっかけにデビューされて、 そしてデビューした後もしっかり東北との関わりを続けてらっしゃったんですね。
未だにだからあの その時手伝ってくれた高校生たちがみんな結婚して子供が生まれる報告なんかも、もう LINE がつながってるので、もうしょっちゅう連絡やり取りしながら。
ああ、今もつながってるんですね。
はい、今もつながってます。
素敵な縁ですね。
そうですね、う
ん、そしてデビューされていろいろと活動されている古市さんですが、先日10月には、はい、倉敷駅前商店街で行われた宵山祭りのカラオケ大会審査委員長を務められておりましたが、こちらどうですか、委員長を務めてみていかがでしたか。
めっちゃ楽しかったんですよ。まずね、以前この商店街というのは特に夏祭りを中心としたところでカラオケ大会ってやってたんです。もう決勝大会、市民会館みたいな、もうそんなのいっぱいやってた以前は。でそれがずっとやっぱりなくて、特にもコロナを挟んでからはますますそういうスポンサーとかいろんなことをできるとこがない状態で、でなんかこう面白いことをできたらいいねというようなことを商店街の人たちがこんなのもという状態だと思うんですけど、カラオケ大会っていうのをして審査委員長やってよと言ってやりましょう、でも歌わしてねという。実際本当にまず歌を歌うレベル、皆さんが歌を好き、これはもう皆さん好きで歌われるわけですけど、うまいレベルが高い今の人たちは。で今回、AI が、テレビでもよくやってますよね、何点 AI での収集何点って言われます、うんうんうん、それと実際にその人を見させていただいた時のステージの、ステージングですよね。それからやっぱり採点だけじゃなくて AI の採点だけじゃなくて、やっぱりうまさってあるじゃないですか。やっぱりそういう部分というのも同時に審査員の方でそれを両方ミックスした状態での優勝を決めるというような、そんな形でやりました。それがすごく楽しかった、うん、
ぜひ2回目なんかいかがですか。
いやいや、これはねやらにあかんでしょ、絶対に。グランドチャンピオン大会までやらんとダメでしょと思いますけど。
でもそれぐらいの手応えを感じた大会やったっていうことですね。
ここのやっぱりその旧ビオスの憩いの広場って広くはないんですけど、広さあんまりないんですけど、ちっちゃいからこそこう距離感が近づいてていいというかね、これはすごくあるので、なんかいいんじゃないですかね。
そうですね、うん、じゃあ宵山祭りにはエントリーできなかった人も、この放送を聞いて第2回の開催時にはぜひ参加申し込みしてほしいですね。
いやもうぜひですよ、これもぜひいっぱいたくさんの人がねチャレンジしてもらって、1年にやっぱり 5回ぐらいはやってね、グラブやりたいですよね。
やりたいですね。ぜひその時も私も司会でまた呼んでください。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、ということで今日もねたっぷりいろいろお話を伺ったんですけども、はい、そろそろお時間ということで、はい、リクエスト曲を1曲お願いします、
は
い、
まずもって絶対よろしくお願いしたいのが神様は見ているのデビュー曲はお願いしたいと思います。
はい、ではこちらまた後ほどかけさせていただきたいと思います。ということで今回は倉敷中央商工協同組合理事長でいらっしゃいます古市良一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
夢へ向かう姿勢がとっても素敵なの。白樺屋のはもっと素敵な出会いが生まれるよう活動するの。
諦めずに夢を叶えた古市さん、とってもかっこいいですよね。そして素敵な出会いといえば白樺屋の、実は今日ある大学からメッセージが届いているんです。まずはこちらをお聞きください。
白樺屋のもっと倉敷知りたいの
をお聞きの皆様、ノートルダム精神女子大学人間生活学科の成木よゼミです。私たちは地域と学生がつながるきっかけを作るため倉敷とキャンパスで活動しています。その名も倉敷×大学キャンパス架け橋っ子プロジェクトです。活動の一環として空き家を活用したワークショップの実施やキャンパスの空間活用のためのイベント開催を行っています。
そしてこの度私たち成木よゼミと NPO 法人倉敷町屋トラスト
オランダ政府文化遺産庁暮らし気になるエリアプラットフォーム協力のもと、11月5日から11月10日までワークショップとシンポジウムを開催します。もっと訪れたくなる、住みたくなるような倉敷の未来のための空き家や公共空間の活用を考えます。詳しくはインスタグラムで架け橋っ子とひらがなで検索してみてください。皆様のご参加お待ちしてます。
身近にあるものほど当たり前すぎて魅力がわからないといったことがあるかなと思いますので、改めて見直す、そして発掘するいい機会になりそうですね。ぜひ皆さん覗いてみてはいかがでしょうか。ノートルダム聖心女子大学の皆さん、お知らせをありがとうございました。さて番組では公式ホームページから皆さんからのお便りをお待ちしています。また白壁へののインスタグラムにて倉敷の魅力も発信しております。ぜひフォローしてくださいね。お送りしてきました白壁ののもっと倉敷知りたいの、次回の放送は11月16日土曜日の午前10時30分からを予定しています。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元屋ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元屋ユナイテッド。